君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
人間がやった方が早い、人間がやった方が確実、そんな性能のロボットの価値が分かった人たちの研究です。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は弱いロボットのロボット博士、義歌大情報知能工学系岡田道夫先生のロボットショールームに伺います。先生は皆さんロボット博士なんですよね。
まあ、そういうことになってるんですけど、まあ、あまりロボットの専門家ではないかな。
僕らロボット博士っていうと巨大ロボットをイメージしちゃうんですけれども、そういうロボットは作ってないですよね。
そうですよね。もともとね、コミュニケーション研究の道具としてロボットを作ってきたので、うん、それほど皆さんが想像するようなすごいすごいロボットってあんまりなくて、むしろまあ道具として作ってきたっていう位置づけなんですよね。ロボットって大したことないわけですよね。コミュニケーション取ろうとしてもほとんど通じ合った気がしないとかコミュニケーション取れない。でもそれがね、うん、いろんなヒントになって、うん、なぜこうロボットとの間で意思疎通ができないかっていうことが研究のきっかけになるんですよね。
うん、
人は普通にこう何気なく喋っていて相手の考えていることがなんとなく伝わってくるし、自分の考えていることも伝わるんだけど、ロボットとの間だとそう、うまくいかない、
うん、
これどうしてなんだろうっていうのを、まあ、ロボットあまりその歴の良くないロボットを手がかりに探ってるっていうのが私たちの研究の特徴なんですね。
あ、じゃあ出来の悪いロボットだからこそできる研究なんですね。
そうですよね。まあ、代表的なものはそのゴミ箱型のロボットっていうのがあるんですけども、普通は気の利いた手足がついていて、うん、で彼らが勝手にゴミを見つけて拾い集めるっていうことを考えるわけですけど、
ゴミ箱ロボットだから、
ええ、うん、ただ実際にそういうことをさせようとすると腕がすごい巨大なものになったり、うん、なかなかそのゴミを見つけるって難しいんですよね。うん、でそんなことを、まあ、ああだこうだ考えてたら勝手に子どもたちがですねゴミを拾ってくれたっていう事件がありまして、
うまいこと動かなかったら子どもたちがもう入れてくれた、
そうですね、うん、だからロボットのそのうまくいかないところっていうか不完全なところが、むしろその子どもたちの強みを引き出してしまうとか、うん、なんか工夫を引き出してしまうっていうところがあって、あ、これは面白いかな。でそれは一つ の, コミュニケーションになってるわけですよね、
うん、
なんか助けてくれって言ってないんだけど思わず子どもたちがその意図を組んで思わず手助けしてしまうっていうのはなかなか面白いコミュニケーションだぞっていう。だから出来の悪い不完全なロボットの方がコミュニケーションとしてはなんか豊かなことができるかなっていう風な、うん、直感があったんですよね。
ゴミ箱ロボット、自分では拾わずに子どもたちに拾わせているゴミ箱ロボットって結構有名で、いろんなところで画像も露出しているので、ラジオをお聞きの皆さんもどっかでご覧になったことがあるかと思うんですけれども、あれはあれを狙ったんじゃなくて、
まあ、たまたまなんでしょうね、
怪我の巧妙みたいな、はい、あ、そうだったんですか。
まあ、すごい技術がなかったんですけども、そのまあ、技術がないなりに、まあ、周りに委ねてみたら周りからの助けがうまく引き出せたっていうことなんでしょうね。
一応自分でも動くんですよね、ゴミ箱ロボット。
うろうろとして動いてくれるんですね。でその生き物らしさってすごく重要だと思うんですけど、うん、何かを探りながら一生懸命歩いてるっていう、その姿に対して子どもたちが勝手に解釈をして、あ、ゴミを集めてるのかなとか、うん、ゴミが拾えなくて困ってんのかなっていうのを勝手にこう類推してくれて、
うん、
それでまあ手伝うっていうことですよね。
我々は今ですね義歌大のアイリスっ
ていう、はい、新しい建物のグレーのカーペットが敷いてあるショールームのようなお部屋に伺ってるんですけれども、間接光の中ですね、実はそのゴミ箱ロボット君たちが何体かカーペットの上にいるんですよね。黄色い円筒形のゴミ箱とか青い円筒形のゴミ箱とか、あの子たちですよね。
で今日はあの学生さんたちに参加してもらっているので、うん、今、うちの研究室の中で、はい、ゴミ箱の新しい改良型のものを作って いるのが上野くん。
よろしくお願いします、上野です。
ゴミ箱担当、
はい。
この部屋に何体かいるんですけれども、
はい、
どうですか、動かせるんですか。
あ、はい、動かすこともできます。
今青いゴミ箱くんのところ、上野さんがですねゴミ箱をふんって抜くと、おちゃんとあの車輪とかですね、この辺企業秘密かもしれませんけれど複雑な回路がついているものが出てきて、ゴミ箱の円筒形の横に穴がいくつか開いていて、なんかセンサーみたいなのがいろいろつけてあるわけですか、これ。
そうですね、これはゴミを検出するセンサーになってます、う
ん、赤外線かなんか出てる。
あ、はい、そうですね。
うん、でもこの部屋綺麗すぎてゴミが落ちてない。
そうですね、うん、建物の中とかだと本当にゴミ落ちてること全然なくて、
うんうん、
いつもあの
わざわざ落とす
にゴミを持っていってるんですけど。
あ、今岡田先生がわざわざ空き缶を拾ってきてゴミ箱ロボットの前に置きました。なんか言ってますよ。
はい、もこもこ言ってます。この、新しく作ったゴミ箱ロボットから、もこもこ喋るようになりまして、うん、より豊かな一つのコミュニケーションを図ることができるようになってます、う
ん、あ、やっぱり何か言いながら動いてると、はい、コミュニケーション取りたくなりますもんね。
そうですね、
もこっていう音を選んだのはあの上野さんのセンス。
いや、まあ、研究室の中で自然言語っていう風な、人が使うような、日本語だったり英語だったりっていう風な、言語ではなくて、まあ、新たな言語っていうんですかね、受け手聞き手が本当に独自に解釈をできるような、言葉を作ろうっていうところで、何か聞いててその偏りのないニュアンスの音を、まあ、ちょっといろいろ手探りで研究して、まあ、その中で、一つモコっていう声、
はい、
声というか音が良さそうだっていうところでモコモコ音っていうのを、うちの研究室では使っています。
うん、でそうやってモコモコって言いながら、はい、シャカシャカシャカシャカカーペットの上を移動してるんですよ、
はい、
これでどうしてやれば一緒に遊べるんですか。
人を見つけることができるので、うん、まあ、ゴミ箱ロボットの、前の方に立ってこっちおいでっていう風にすると、うん、気まぐれでちょっとどっか行っちゃったりするんですけど、うん、うまいこと誘導してあげれば自分の方に近づいてきてくれたり、う
ん、これ今ズズズズズズって揺れながら僕の方に寄ってきた気がするんですけれど、
はい、
寄ってきてる、
寄ってきてるのかもしれないです。ちょっとそこはゴミ箱ロボットしかわからないので。
あ、なるほど、
あれなんです
か。でもすごいスリスリしてきましたよ。これでゴミを入れてあげればいいんですか。
はい、そうですね。
じゃあ、もうすごい僕にすり寄ってきてるんですよ。うん、猫がよく、ね、体をこすりつけてくるような感じでゴミ箱ロボットくんがモコモコモコモコ言いながらこすってるんですね。モコいろんなパターン
があります、
があるんですね。
はい、
はい、じゃあ缶を入れます。黙っちゃいました。
あ、モッコモンって言いましたね。ちょっと嬉しそうな感じで。
モッコモンは嬉しいんですね。
モッコモンは多分嬉しいと思ってます、は
い、すごい仲良くなれた気がします。ゴミ箱だからゴミ入れると喜んでくれるんですね。
そうですね。
あ、もう もっともっとって言ってるような気がするんですけれどもね。
もう一個入れてみますかね。
あ、もう一個空き缶入れます。
ちょっとまた嬉しそうにモッコモンって言いましたね、
はい、これがゴミ箱ロボットくんなんですね、はい。
もう一つ最近ちょっと新しいタイプのロボットを作ってますので、うん、ちょっと紹介させてください。
はい、今度はテーブルの上にですね、白いボディがこう4段重ねみたいな感じで、はい、スノーマンか ミシュランのキャラクターかみたいな子が乗ってますけど、この子は何というロボットですか？
は
い、
この子はですね、トーキングボーンズというロボットで、昔話をしてくれるロボットです。
ボーンズって骨ですよね。
はい、
いかにもなんか骨格標本みたいな感じ で、
そうです、ね、
黒と白のボディになってますよね。
はい、
ちょうどあの一番上の段には、あの目とおぼしきものや口とおぼしきものもありますけれども、
はい、
見てるんですかこれ？
あ、はい、そうですね。このロボットの、本当の目というか、カメラは、ここの土台部分についてはいるんですけど。
あ、別にあるんですね。
はい
はい、穴がいくつか開いていて、いかにもレンズっていうのがパコンとはまってますね。
はい、
足元なんですね。
はい、そうですね。はい、もう目は下についてるんですけど、この顔の部分の、目は、こう聴衆にちゃんと合わせるように、まあ、作っています。あ、
お客さんに喋りかける。
あ、はい、そうですね。
だ、複数の聴衆にこう気を配りながら喋ってくるということなんですね。
はい、
へ、今日喋ります？
今日喋ります。あ、
ぜひちょっとお話を聞きたいです。
はい、じゃあ
今からね、桃太郎をね、話すよ。昔々ね、あるところにね、おじいさんとね、おばあさんがね、住んでいたんだよ。
桃太郎の話をしてくれてます。
はい、
民話シリーズなんですね。
あ、はい、そうですね。
いろいろレパートリーがあるんですか？
今はちょっと少なくて3つしかないんですけど。
あ、いや、3つで十分ですね。今日桃太郎の話を、はい、今もね、上野さんと僕の間で一生懸命話をしてくれてるんですけれども、
今、ちょっとおばあさんが川に洗濯に行くところに差し掛かってるんですけど、うん、この子今ちょっと洗濯っていうキーワードを忘れてしまっていて、おばあさんが何に行ったんだっけっていう風に忘れちゃってて、で、今僕が、洗濯って言ったのが、この子聞き取って、あ、そうだ、洗濯におばあさん行ったんだったっていう風に、まあ聴衆と忘れたキーワードを、思い出すようにコミュニケーションしながら、物語を紡いでいくっていう風なロボットになっています。
弱いですね。言葉忘れちゃうんですか、たまに？
はい、そうです。
あ、そういう時は聴衆の方で助け舟を出してやると、
はい、
続くっていう、
まあ、聞き手もただ物語を聞くだけじゃなくって、自分自身も、うん、まあ、思い出すっていう行為に、参入できるっていうところで、うん、まあ、より積極的なコミュニケーションが図れるっていう風なロボットになっています。
それをね、こう首を振りながら、聴衆を眺めながら、目を配りながら、体を揺らしながら、これ体のね、さっき4段って言いましたけれども、はい、継ぎ目がね、スプリングだったり、なんかプラスチックの柱だったり、
はい、
いろいろなんですけれども、こういうなんていうか構造をロボコンって感じですね。
そうですね。特にうちのロボット結構多いんですけど、一番下の層にスプリングが入ってるんですけど、うんうん、ちょっとこういう風にボディを揺らすと、こう
動き
揺れの余韻みたいなのが残るんですけど、
うん、
これが非常に生き物っぽい
動き、有機的ですよね。
はい、
こういうなんかボディも独特のね、骨な感じですけれども、
はい、そうです
ね、こういうパーツも大学で作るわけですか？
はい、そうですね。研究室の方に、3D プリンターがありまして、
こういうの 3D プリンターで作れちゃうんですね。
はい、そうですね。
ということで、せっかく今日トーキングボーンズ君がね、桃太郎の話を、今どの辺まで来ました？
今は
って言ってますよ。
って言ってますね。また忘れちゃって、
助けてあげないといけない。何が飛び出したんだ
っけ？あ、桃太郎が桃から飛び出したところですね。あ、赤ちゃんですかね。
赤ちゃんか。
それだ、それそれ
それだ、それそれって言ってますね。
それに赤ちゃんが飛び出したんだよ。
案外進んでませんでした。という弱いトーキングボーンズくんです。
はい、
このボーンズシリーズっていうのがあるみたいで、
はい、
他にもボーンズシリーズはいろいろある。
あ、はい、そうですね、
うん、
ちょうど今、僕らの後ろにいるんですけど、一番大きなアイボーンズっていう。
あ、大きいですね。
は
い、
アイボーンズはちょっともじもじしながら、うん、ティッシュを渡そうとしてくれるんですけど、うん、ティッシュ配りって人間同士の場合は、うん、ティッシュを渡す側って押し付けるような感じでこう渡してくるじゃないですか、うんうん、そういうのではなくって、お互いにタイミングを計りながら、まあ、より良いティッ ティッシュ渡しというか、あのお互いがなんか押し付けられているような、印象を受けないインタラクションを目指そう探ろうっていうところの、
案外その方がティッシュもらってくれたりするかもしれないですね。
そうですね、
はい、そして隣のですね、まゆみさんの胸ポケットにはなんか頭だけのボーンズ君みたいなのが刺さってるんですけれども、このボーンズ君は何と言うんですか？
こちらはポケッタブルボーンズ、通称ポケボーというふうに言います。
ポケッタブルボーンズ、
はい、
今度はあの4段重ねとか5段重ねじゃなくて、はい、2段重ねぐらいの、
そうですね、
頭とあの胴体、
そうですね、その下に1個あるだけですね。
この子は何をするんですか？
はい、実はこの子は、僕の、シャツのですね、胸ポケットに収まるような小さなサイズのロボットになっていて、
はい、
人が、例えば右を見ると、うん、ロボットも右を見るというような動作をします。で、人とそのロボットが並んで同じものを、見ることによって、うん、こう何かこう相棒というか隣に人がいるかのようなちょっと安心感を覚えるんじゃないかなというコンセプトで
作っています。すっごい可愛いんですよ。映像でお見せできないのが残念なんですが、あのまゆみさんの胸ポケット、シャツの胸ポケットにもう本当に顔、肩と顔ぐらい出してポコンっているような感じで、その下スマホに挟んでるんですか？
実はですね、スマートフォンについているカメラで周りの様子を、検出していまして。
スマホ使ってるんですか？
そうです、スマホに、取り付けて初めて使えるロボットというコンセプトです。
首が動く？
そうですね、左右と、縦に動くという。
それを勝手気ままに見るんじゃなくて、
はい、
今まゆみさんの胸ポケットに挟まってますから、まゆみさんの顔の動きと同じ方向を見るんですか？
そういった動きもしますし、スマートフォンについているカメラで、うん、周りにあるものを検出できるので、例えばロボットが右に人がいるよっていう時は、うん、この、ポケボーが右の方を向いて
勝手に、
そうですね、うん、人に、右に人がいるよとか、うん、ここにこういったものがあるよっていうのを教えてくれるというような、やり取りになってます。
かわいいですね。欲しい
ぜひ買っていただいて
まだ売ってない？
そうですね、
この子は別に喋ったりはしないんです
ね？そうですね、今は喋らずに、私の研究では、顔の方向を、ま、変えることでどういったコミュニケーションができるのかということを研究しています。
いやでもきっとすごいコミュニケーションができたり、周りの人たちとの会話も盛り上がりそうですね。
そうですね。
へえ、これが一番新しい、ボーンズシリーズのポケボー。
はい、ポケボーですね。
というようにいろんな可愛いロボットがまだまだ他にもね、これなんだろうっていうロボットがねたくさんいるんですよ。
これね、毎年ね、2、3種類ぐらいずつ新しく、うん、まあ、アイデアが生まれて、うん、学生さんと一緒になって作ってるんですよね。それはまあ10年近く続けていると、20種類とか30種類ぐらいのロボットを作ることができたってことですよね。
先生、弱いロボット歴何年ぐらいになりますか？
個人的には20年ですね。でもまあ学生さんと、この大学で作ってきたのが15年ぐらいですかね。
まあ、ロボットなんていうと僕らが子どもの頃見てきたロボットっていうのは人間の能力をはるかに超えた、強いロボットだったんですけれども、はい、弱いロボットがこんなにロボットとして楽しかったり人の役に立つとは思わなかったですね、
うん、そうですよね。強いロボットの前で僕らって結構何もできない人になってしまってたりするんですね。何でもやってもらうと自分は何もできないような関係になってしまうんですけども、うん、ロボットがむしろそのへこんでたり弱かったりすると人の強みがうまく引き出されたり、うん、子どもさんの工夫とかあのアイデアが引き出されたりということで、うん、まあ、人が持ってるその潜在的な能力をうまく引き出す力が弱いロボットにはあるんじゃないかなということで研究してきたんですよね、うん、
あ、
まあ、例え話で言うとあの、まあ、チキンラーメンって、
チキンラーメン、
うん、あそこくぼみがありますよね。
卵を落とすとこですね。
あ、うん、あれ卵が提供されてるわけじゃなくて、うん、人がそこに卵を落とすから美味しいチキンラーメンになるんですよね。
ああ、
そういう、そういうくぼみってのが人の工夫、そこにちょっとあの海苔をかけてみようとか、うん、ネギを刻んでみようって人の工夫を引き出すそのきっかけがあのくぼみなんですよね、
うん、
そのくぼみに引き出されるように僕らが工夫したり、
はい、
でだんだんこう調理がうまくなってきたりすると結構有能感を覚えたりっていうことがあると思うんですけど、うんうんうん、 弱いロボットっていうのは実はそのチキンラーメンのくぼみのような働きをしていて、それで我々の関わりを引き出して一緒になって、なんかもともと持ってるラーメンの豊かな味と我々の工夫が一緒になってオリジナルな味を作り出すっていうところが特徴ですね。効率だとか利便性ってことを追求してきたものづくりが、むしろそういうスペースを用意してあげるとか、余白を用意してあげることによって人の工夫とかアイデアを引き出す、そういう場作りになってるんですね。でそういうことをこの弱いロボットでは比較的あの昔からそういうことに気づいて、やってきたということですよね。
このなんていうか目から鱗な発想がですね非常に面白いということで、実はその岡田先生の弱いロボットについての文章が今年の小学校の国語の教科書に載ってるんだそうですね。
そうですね、ちょうど今年からですね4年間ぐらいの予定で、東京書籍という本屋さんの、小学校5年生向けの国語の教科書に、弱いロボットだからできることっていう文章が掲載されております。
はい、我々のところにもですねその、国語の教科書がサンプルで1冊ダーンってありましてね、白っぽい表紙に黄色い紙飛行機が印刷されている新しい国語5東京書籍の教科書ですね。
こういう感じであの、手塚治虫さん の電気だとか宮沢賢治 の、小説だとか、
はい、
そういう目次の中になんか弱いロボットってあると結構嬉しいですよね。
そうですね、あの鉄腕アトムを描いた漫画家と、並んで、義科大のロボット博士の岡田先生の弱いロボットが載っております。
これたまたまなんですけども、結構あの我々にとっては、あの嬉しい話だなということで、
ね、目次に並んで載っております。はい、これ小学生が読めるような感じで、改めて岡田先生ね本も出していらっしゃいますけれども、はい、書き下ろした感じで。
そうですね、こういうのはあの僕らは小学生向けの文章ってなかなか書けないので、あの編集者の方と一緒になって、あの表現とかを工夫して作ってるんですよね。これから、新しい時代を生きる子どもさんたちがあのテクノロジーとかですね、最近のロボット技術とどう、共生していくかということのヒントになればいいなということで書いたものなんですけども、はい、
あの一つ目ロボットくん、
これムーっていうロボットですね。
写真、カラー写真で載ってますね。
はい、
皆さんはロボットというとどのようなものを思い浮かべるでしょうかという書き出しからですね。
ですから全国の小学生が小学校5年生になると、何割かの子どもさんが必ずこの先ほどのゴミ箱ロボットの勉強を、国語の時間にしてくれるっていうのは僕にとって非常に嬉しいことですよね。
東京書籍っていうとね、この辺の子どもたちも東京書籍の、
そうですね、豊橋の市内の小学生は、この東京書籍の教科書を使ってるはずですね。
じゃあラジオを聞いている小学校のお子さんがいる家庭の皆さんはぜひご覧になっていただきたいと思います。ただ先生、あの岡田道夫文と書いてありますけれども、漫画家なのか作家なのか大学の先生なのかっていう、
そうですね、残念ながら僕の身分は隠してありますんで、
秘密なんですか。
いや、そんなことはないんですけど
手塚治虫さんは書いてないですか、漫画家とか。
どうですかね、
作家について書いてないんですね。他のね、物理とか科学とかそういう教科書に義科大の先生が載るっていうのは分かるんですけれども、国語の、しかも小学校の国語の教科書に載った先生ってなかなかないんじゃないですかね。
そうですね、本当にありがたい話ですね。
という楽しい研究室をですね、今日あの学生さんも含めて、ロボットを見せていただきました。先生どうもありがとうございました。
は
い、
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい義科大業界用語のコーナー。
これ今日から使ってほしい義科大業界用語のコーナー。義科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが 今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました岡田先生の業界用語は
Well-being。 Well-being ってのは、私たちがですね、まあ、生き生きとしていて、自ら の、 その潜在的な能力がこううまく生かされているようなそういう状態のことを、まあ、ウェルビーングって言うんですね。で先ほどのチキンラーメンの話で言うと単に調理を、ね、出されただけでは単に食べるだけなんだけどそこにこう自分なりの工夫をしてちょっとした有能感を覚えたりそれから、まあ、周りとの関係性をうまく見つけて、そこでこう自分らしさを見出すような状況のことを、まあ、ウェルビーングっていうふうに言うんですけどこれまでの、まあ、利便性とかに変わる新しい価値観のことを、まあ、ウェルビーイングと呼んで最近研究が盛んにされているということですね。
テンパクの城ギカダイ四角い建物三角の建物丸い建物建物のいろんな形はもちろんそれぞれ意味があります。次週10月3日の天白の城はロボットのセンスで設計する建築コンピューテーショナルデザインの研究技科大建築都市システム学系竹内雄二先生にリモートで伺いますお楽しみに。